昨年1年間で2万人以上の人が自殺したというニュースが流れました。その過半数は病気を苦にしてのものでした。心の病、また精神の病、肉体の病、さまざまな苦しみの中で死を選びました。2番目は経済的な問題、お金がないために苦しんで死を選んでしまいました。そして3番目が夫婦関係、親子関係などの人間関係、家庭の問題です。そしてさらに深刻なことは、今生きている4人に1人が深刻に真剣に自殺ということを考えたことがあるそうです。実際人間はさまざまな苦しみの中に生きていますけれども、本当の苦しみというものは人間が実感できないものにあります。それが霊的な問題というものです。私たちはお金の問題や、また経済や、そして人間関係、病気、自分で実感できるそのような苦しみがありますけれども、本当の苦しみは自分で本当に何が苦しいのかわからないということです。そしてそれがすべての人の抱えている問題ですから、今日はそのことを考えてみたいと思います。じゃあ霊的問題というのはどのようなものがあるのでしょうか。まず第一番目に、神様から離れたという問題です。人間はもともと神様に愛されて、そして神様と共に生きるように作られました。神様と共に生きるときに人間が本当の幸せを味わうことができるように作られました。それが神様の形に似たものとして人間が創造されたということです。創世記の1章の27節に、我々に似たものとして人間を作ろうと、神様がそのように決めました。そして、神様の形に似たものとして作られるために、人間の鼻から神の霊を吹き込んだとあります。創世記の2章の7節です。私たちの体は土地の塵から作られたものですけれども、その花から神様が息を吹き込んで、そして人間は生きるものとなりました。それが神様と共に生きるものとなったということです。そして人間は神様の平安を味わって生きるようになりました。創世記の2章の3節です。神様がすべてのものを創造された後に、第7日目を安息日としてすべての創造の技を休まれたとあります。もともとの人間はこのように非常に恐れも心配も何の苦しみもない非常に素晴らしいものとして作られました。しかし人間に問題が起こりました。その原因は創世記3章に書かれている蛇です。蛇が人間を誘惑しました。そしてそれはただの生き物としての蛇ではありません。黙示録の12章の9節にありますように、古い蛇、悪魔ともサタンとも呼ばれる全世界を惑わすその存在が悪魔、サタンです。そしてこのサタンによって最初の人間が騙されてしまいました。本当にその善悪の知識の木の実を取って食べたら死ぬんですかと。いえ、そんなことは絶対にありません。それを取って食べるとき、あなたの目は開いて神のようになれるのです。この悪魔サタンと呼ばれるものは偽りの父ですから、そのサタンの中には真理がありません。真理がないその存在が、あたかもそれが真理であるかのように、 本当のことであるかのように惑わす存在です。そして悪魔に惑わされた結果、最初の人間は神様の言葉から離れてしまいました。取って食べたら必ず死ぬというその言葉から離れて、その善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。そしてその結果、人間は神様から離れて多くの道に向かって生きるようになりました。イザヤ書の53章には自分勝手な道とあります。自分の目で見てこれが正しいと、そのように見えるたくさんの道があります。そこに向かってそれぞれ一人一人が今も生きていますし、しかしその行き着くところ、それは滅びですと聖書にあります。神様から離れてしまった人間は、どこに行ったら神様に出会うことができるのか、その道を探すことができません。たくさんの宗教が作られ、またたくさんの哲学の道もあります。また聖書を使って異端と呼ばれるモルモン教やエホバの証人、そのような道があります。しかし、どの道に行ったとしても、それは神様に会うことができません。それで、神様の方から私たち人間のために、神様に出会うことができる、ただ一つの道を開いてくださいました。使徒の働きの4章の12節というところに、この方以外には救いはありません、全世界でこの皆のほかに私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないのですとあります。神様に出会うということは救いに預かるという意味です。どうすれば救いに預かることができるのでしょうか。イエス様がおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父のもとに行くことはできません。それが十字架の道です。ヨハネの福音書の14章の6節の御言葉です。世の中にはこれが道だとたくさんの道がありますけれども、しかし神様に出会うことができる道はただ一つ、イエス様を信じることです。旧約聖書の時代にたくさんの預言者が神様から離れてしまった人間に対して、虚しい偶像から誠の神様に立ち返りなさいと、そのようにメッセージを伝えました。イエス様はそのようなたくさんの預言者ではなく、誠の預言者です。イエス様によって神様に出会うことができるただ一つの道を十字架で開いてくださいました。次に、人間の霊的な問題の2番目は罪の問題です。もともと神様によって作られた人間は神様からの祝福を受けるものとして作られました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様は私たち人間をただ作ってくださったのではなく、人間一人一人を愛してくださる方です。その神様の愛は最初の人間アダムに与えられました。そしてアダムだけではなく、アダムの助け手として妻を与え、そして産めよ増えよ地に道よと、 家庭を神様は祝福してくださいました。そして、この神様から祝福を受ける、ただ一つの条件がありました。この条件が創世記の2章の17節です。エデンの園に置かれた人間は、園の中にある木の実をどれでも好きなように食べなさいと。ただ一つだけ善悪の知識の木の実を取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ですから、ただ善悪の知識の木の実、それさえ食べなければ、一人一人が、またその家庭が幸せに生きることができるように神様は作ってくださいました。ところが、この神様の祝福から人間が離れてしまいました。その原因が、一人の人によってです。ローマ人への手紙の5章の17、12節にありますように、一人の人によって罪が入り、罪によって死が入り、そして死が全人類に広がったとあります。このことが罪に対する正しい理解です。罪という聖書で言っているその言葉の意味は、神様の約束、神様の契約、そこから離れて契約を破ってしまった。このことを聖書で罪と呼んでいます。そしてその罪の結果、全人類が死を迎えるようになってしまいました。そしてどんなに一生懸命真面目に生きていたとしても、罪が入ったことによって呪いと災いの運命から人間は逃れることができません。私は本当に日本人が親切で優しくて真面目で一生懸命働いて生きている、そのような民族だと思っています。しかし、どんなにそのように生きていたとしても、ある日突然、個人の中に、ある日突然、その家庭の中に、そして、ある日突然、日本の民族の中に、なぜそういうことが起こるのかわからない呪いと災いのようなものが起こります。そして、実際に多くの人々が苦しんでいて、その原因がどこから来ているのか分かりません。原因がどこから来ているのか分からないということは、その解決がないということです。病気であったとしても、病気の原因が分からなければ、治療の方法が見つかりません。同じように、私たちすべての人が罪を犯しているということが分からなければ、その罪の問題に対する解決がありません。人間は自分の方からこの罪の問題を解決することができないために、神様の方から永遠の贖いの計画を与えてくださいました。このことは私たち人間が頭では考えられないぐらい素晴らしい神様の恵みです。人間の力ではこの問題を解決できないために、解決できる人があるとするならば、それはただ罪のないそのような人が来なければなりません。それで神様が女の子孫を使わせてくださると約束してくださいました。これが福音です。神様から離れて契約を破ってしまったその瞬間に、神様の方から女の子孫を使わすと約束してくださいました。この女の子孫は、この一人の人、アダムの子孫では問題が解決しません。世の中には本当に偉大な人間が誕生します。しかし、どんなに素晴らしい 偉大な人間であったとしても、すべてが男の子孫です。罪を持った父、母から生まれてきます。ですから人間の良心が存在したのでは、この罪の問題は解決しません。そのために神様が人となってこの世に来てくださいました。そしてその方が生贄となって血を流してくださいました。血が流されなければ罪の許しがないとあるからです。旧約聖書の中では罪を犯した時に自分の罪の身代わりとして動物を大祭司のところに連れて行き、動物の頭に手を置いて自分の罪を動物に転嫁することによって罪を許していただきました。それが大祭司の働きでした。たくさんの大祭司が立てられて罪の贖いの儀式をしました。しかしイエス様はこのようにおっしゃいました。私は多くの人の贖いの代価として自分の命を捨てるために来たのですと。十字架の上でその血を流すために、私たちを愛して私たちのためになだめの供え物となって、神の御子である方が人間となって来てくださり、そして十字架の上でこの罪の問題をただ一回きりで、そして完全に永遠に解決してくださいました。これが誠の大祭司の働きです。この誠の大祭司によって呪いと災いがすべて過ぎ越していきます。そして3番目に、人間の霊的な問題はサタン、また悪魔と呼ばれる問題です。もともと人間というものは神様の主権の下に生きるように作られました。神様は万物の作り主です。はじめに神が天と地を創造した。聖書はここから始まります。万物はこの神様によって作られた被造物です。そしてこの被造物の中には、目に見えない天使であるとか、また人間、また植物、動物、天と地にあるすべてのものが神様の主権のもとで作られました。この被造物の中で見えない存在、霊的な存在として作られたのが御使い、天使と呼ばれるものです。その無数の天使の中に、私も神の座について神のように礼拝されたい、心の中でそのような思いを持った御使いが存在しました。その名がルシファーと呼ばれています。その御使いが心の中で神様に対して罪を犯した結果、天から落とされて人間を誘惑するものとなりました。そして人間を誘惑して、人間を神様から引き離した結果、この悪魔がこの世界を支配するものとなりました。私たちは生まれた時からこの悪魔が存在しているというようなことが全くわかりません。イエス様はすべての人に対してヨハネの福音書の8章の44節に、あなた方の父である悪魔と言いました。神様から離れて罪を犯したすべての人はこの悪魔に支配されるようになってしまいました。生まれた時から悪魔の奴隷です。 で、創世記の3章、この問題の本質は何かというと、私が神のように、人間に神様によって作られて、神様の計画の中で生きていく人間が、神様を知らなくなってしまいましたから、私が神のように、私が考え、私が思うこと、それが自分の人生を作るようになりました。創世記の6章を見ますと、ノアの時代に人々はさまざまな物質の虜となり、また快楽に溺れて堕落の道を行くようになってしまいました。ある日突然、呪いと災いが起こります。それがノアの洪水と呼ばれるものです。創世記の11章、バベルの時代に天にまで私たちの名前が届くような塔を建てよう。そして神様に二度と滅ぼされることがないようにしよう。人間がそのように神様に対して敵対しました。しかし、そのバベルの塔は一瞬のうちに崩壊してしまいました。人間がどんなに名を上げてこの世を支配しようと思っても、この世界の王座には悪魔が、サタンがついています。この世を支配するものだからです。人間の力ではこの自分を支配している悪魔、サタンから逃れることができません。どんなにたくさんの王が集まってもサタンに打ち勝つことはできません。わかりやすい例えでイエス様がおっしゃったのは、この家を、この部屋は悪いものが支配している。そしてこの中にある家財道具が神様から離れて死んでいる人間だとおっしゃいました。家財道具には命がないために自分がこの家を支配している悪魔の奴隷であることに気がつかないで生きています。ですから自分からこの椅子やテーブルが逃げようと、そのように思うことさえできません。それがこの世を支配しているサタンに奴隷になっているという意味です。人間の側からそのことは絶対にできないことですから、神様の方でこの問題を解決するために、悪魔から私たちを支配する、支配してくださる、解放してくださる、誠の王を使わせてくださる。そのように約束されました。神の子が現れたのは、この悪魔の仕業を滅ぼすためです。最初に申し上げましたように、悪魔というものは、今も働いて、死の力を持つものです。人間が死んでいく、その背後には、自殺であったとしても、事故であったとしても、災いのようなものであったとしても、悪魔という死の力を持つ者が今も生きて働いています。神の子が現れたのは、この悪魔の仕業を滅ぼすためですけれども、どのようにしてこの悪魔の仕業を滅ぼしたのでしょうか。それが、十字架の死によってということです。ヘブル人への手紙の2章の14節と15節に書かれていますように、一生涯死の恐怖をもって人間を奴隷として縛っている、その悪魔に対して神の子が現れたのは、その死によって私たちを悪魔から解放してくださるためでしたとあります。これが誠の王としての働きです。神様が私たちに女の子孫を使わすと約束してくださいました。これが最初の福音です。神様が私たちに女の子孫を使わせてくださることによって、すべての 神から離れた問題、罪の問題、サタンの問題を解決してくださるためにご自身の一人子を送ってくださいました。その名はイエスと付けられました。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるためです。イエス様が神様から離れた問題、罪の問題、サタンの問題、この人間の霊的な問題を解決するために使わされたキリストの働きをこの十字架の上で成し遂げてくださいました。それで最後に十字架の上で全てが終わったとおっしゃいました。イエス様がキリストの働きをされたことを知って、私たちがそのイエス様をキリストとして心の中に受け入れること、そのことを救いと言います。イエス様を信じてイエス様を心の中に受け入れたときに、どのようなことがその人の中に起こるのでしょうか。神様から離れたというこの問題が解決しました。神が私と共にいてくださる、インマヌエルの祝福が始まります。神様から離れたことが全ての問題の始まりです。とすれば、神様のもとに帰ったということは全ての問題が終わったということです。2番目の罪の問題に対して、人間は神様から離れた結果、罪と死の原理に支配されるようになってしまいました。しかし、この方を受け入れた人は、命の御霊の原理がその人の中に始まるようになりました。罪と死の原理から命の御霊の原理に移されました。罪から来る呪いと災いも全てが終わります。イエス様を信じて救われたという、その神様の子供には、呪いとか災いというものはもう二度と起こりません。イエス様を信じた結果、その子供は、神の子供は、祝福の源となりました。あなたによって全ての人、ものが祝福されます、と。ものすごく素晴らしい身分が与えられました。そして、サタンの問題。神の子が現れたのは、この悪魔の仕業を滅ぼすためです。以前は悪魔の子供でしたけれども、今は神の子供という身分になりました。この身分の中に全ての祝福が含まれています。イエス様を信じたときに、霊的な目が開かれるようになります。そしてはっきりと心の目が開いたときに、自分は以前は悪魔に支配されていた、悪魔の子供だったということが信じて救われた後にわかるようになります。そしてこの世は、この暗闇の支配者として悪魔が今も生きて働いているということがはっきりとわかるようになります。そのことが自分が奴隷となっていたサタン、悪魔から支配されたということの意味です。キリストは誠の王として来てくださいました。その方が私の中に入ってくださり、これからの生涯、主人となって導いてくださいます。ですから、敵である悪魔は私たちに何も危害を加えることはできません。ガラテヤ人への手紙の2章の20節に、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられますとあります。私の生涯はキリストに変えられて、これからの残る生涯は、このイエス様がキリストとして素晴らしい働きをしてくださった。そのことが私の生涯を通してイエス様が働いてくださるという約束です。すべての問題はイエス様が十字架の上で完了したとおっしゃって終わらせてくださいました。今、私が生きているのは私のうちにおられるキリストが生きておられるのです。この御言葉が十字架に、この福音に結論を出したときに、 今私がこの時代に、この家庭の中で、この職場の中で、この地域の中で生きていく目的と理由がわかるようになります。イエス様はキリスト、すべての問題を終わらせてくださいました。これが福音に結論を出したという意味です。私の問題はすべてこのキリストの十字架の上で全てが終わりました。福音に結論を出したかどうか、どのようにしてわかるのでしょうか。それはこの恵みの神の恵みを聞いて本当に福音を悟ったならば、この神の恵みの福音を私は残る生涯証しをするものとなったという神様からの使命が与えられていることを悟ります。つまり残る生涯は伝道と宣教になります。それが自然にですね、いつの間にか伝道と宣教に向かうようになります。イエス様が大宣教命令として全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、これが神様の命令だから私は従うという、そのような意味ではありません。この福音があまりにも素晴らしいことを自分自身が聞いて、そして知って味わったために、福音を伝えたいと自然に自分の内側からそのような思いが出るようになります。それが福音の素晴らしさを味わったという意味です。皆さんお一人お一人が福音に結論を出して、この福音の素晴らしさを毎日味わう信仰生活を送られますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。どうぞ私の心の目を開いてくださり、福音に結論を出せるように恵みと信仰を与えてください。そして残る生涯、世界福音家のために用いられる働き人として生きることができるように、主が導いてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。